心でラジオ
はおん。
上の娘が幼稚園の時のこと。母さん、セーラームーンの水筒買うて。はいはい、今のが壊れたらね、となだめた。翌朝、娘が水筒を持ってガチャガチャ言わせてました。ほんと誰に似たんだか。ラジオネーム安文姫。こんにちは、プレゼンターの山本清文です。ハローニュー新居浜 FM がお送りする新型子供番組和音。かつて私も子供だった、そんなモチーフをキーワードに、心の音を心の声と重ねながら子供と触れ合う、感じ合う30分。冒頭メールいただきました安文姫から。ガチャガチャってはどういう状態だ。なんか壁にぶつける振りまくってたんかな、水筒を。それに誰に似たんだかって。確かにね、なんで自分の血を引いたと思え。逆にこうやったら壊れるんよってお母さんが最低の親やな。あ、そうですか。気持ちはわかるな、これ。欲しいもんな。だってね、買ったげーたいけどね、心情的にはね。それはそれみんな持っとんのに。みんなって誰よ。みんなよみたいな。ああ、大ちゃんもほら、あと大ちゃんとか、大ちゃんだけやないのみたいなそうなんよな、みんな持ってるのにって言うよね、あれね。そうなんよね、欲しいとか持ってると欲しくなるんよな。だからこの話にね、なんかついてけんかったりとかね。うん、実際同じの全員セーラームーンの水筒だったら、もう幼稚園えらいことになるからね。誰の誰のみたいになるからね。そう、バラバラのがいいんですよ。ほんとね、いいです、いいです。今この娘さんがどう当時のことを思ってたのか、思ってるのか。でも今娘さんがどうでしょう、今おいくつくらいなのか分かりませんけど、私はこうでもらえんかったから買ってあげるよなのか、そんなことあったっけみたいななのか、ね、そうそう。いや、もうただこね出たと思いますよ、買って言うて。僕だからトランスフォーマーとか、五人戦隊のやつとかはもう本当にもう、だから泣いて騒いでた、欲しいって言ってたことの方が印象的で、その後買ってもらえてたのか買ってもらってないのかはよう覚えてないんですよ、多分ね。とにかく欲しかったのにって怒ったのはすごい覚えてる。欲しかったんじゃないんですかね、承認欲求か。そうか。ということで僕の、Facebook いいねお願いいたします。お前は今も変わってないのかみたいな。承認欲求か、認め、あ、そうね、欲しいのねって言ってくれたらよかったんかな、もしかすると。そうか。番組ではあなたからのメッセージ、ボイスメール募集しています。届けてほしい心の声はその1、幸せだったあの日の思い出。その2、子供の声もお待ちしています。泣き声、会話、笑い声。その3、あー青春、私の甘酸っぱい思い出。番組でうまく和音にしてお届けします。番組への投稿は和音アットマークハロー 78.jp まで。この番組はハローニュー新居浜 FM をキーステーションに、今治 FM ラジオバイバイ、宇和島 FM ガイアでも放送しています。
和音
こんにちは。
こんにちは。
お名前教えてください。
庄司みなりです。庄司みなりです。
何歳ですか。
4歳です。
好きな食べ物何ですか。
ぶどうです。
好きな食べ物何ですか。
いちごです。
今何歳ですか。
6歳です。
6歳ってことは次小学生？あら、小学校行ける？ 小学校に行ったらやりたいこととかありますか？さっきなんかカニとか踊りよったやん。さっきカニとか。
何年生ですか？
5年生です。
学校ではなんか好きな勉強とかありますか？
体育、サッカーとかバスケ。なんか女子だけでやるけど、なんか
男子いたらどうする？
蹴れない。習ってる人が多いから。
へえ、そうなんや。最近なんかハマってることとかある？
YouTube
何見るん？
おぶんぐさんっていうやつ。
おぶんぐさん？何おぶんぐさん
って？なんかちっちゃいかわいいパソコンとかで描いたようなやつ、うん、
そう、絵が動くん？
動く、アニメみたいな。
へえ、おぶんぐさん、うん、将来の夢とかありますか？
美容師とかみたいな。
あ、美容師。
人の髪やったりするのが好き。
あ、そうなの。
自分の店を やりたいなって思って。
すごいね。何年生ですか？
5年生です。
こんなことしてる時が楽しいとか？
あつ森。
どんなとこ楽しい？
自分の好きな感じの街を作ったりするのが楽しいです。
今はどんな感じの街？
まだ完成して
ない。将来の夢とかありますか？
あります。
え、何ですか？
看護師で人の命を救いたいからです。頼られる。
もっとたくさん助けられる看護師さんになってください。
頑張ります。
お名前教えてください。
庄司夏樹です。
夏樹さんは何歳ですか？
6歳です。
あら、次小学校、うん、小学校行ったら何したいですか？
漢字とか上手くなった？
漢字とかしたいん？おじさん漢字苦手なんやけど。座席に挟まるよ。今日は何しに赤金ミュージアムに来てくれたんですか？今お母さんが千葉吉兆のように耳打ちしてますけれども。
花と桃を見に来ます。
あ、そうな。花と桃って何なん？
和音。
今回の、ゲストは青山学院女子短期大学子ども学科助教授の直井玲子さんでございます。実はこの心音、ね、ラジオ和音もそうですし、子ども映像で演劇フェスとかもいろんな子どもに関するいい事業を今やってるんですけれども、それはあの実は実行委員会という形で、やらせていただいておりまして、その、実行委員長であるのがこの直井玲子さんでございます。私が2009年かな、8年かな、その頃に東京に演劇の勉強に行きまして、その時に実は直井さんも学生さんというか、まあ、保育とか演劇の勉強をされていて、兄弟弟子のような、形で、もう10年ぐらいのお付き合いなんですかね。ね、意外とこのラジオのゲストとしては登場してなかったんだみたいな。あ、もう3月だみたいなところで、今回直井さんにお話を伺っております。あのすごい長い名前の事業の実行委員長なんですけども、はい、直井さんはどういったことをされてる方なんですか、実行委員長以外には。
はい、そうですね、そうですね、私はですね、今青山学院女子短期大学子ども学科の専任教員として、うんうん、保育者になりたい学生たちに教えています。
それということはもともとそこの世界に興味を持ってたんですか？
そうなんです。20歳の時に、うん、保育士として保育園の先生を9年間。
あら、9年間。
そうですね、もともとですね、小さい時から演劇が大好きで、うん、いつかそうですね、女優になりたいって思って、うん、そんな子供時代でした。
そうか。で、保育士さんになって実際9年間現場で働かれててどうでしたか、
ね、
その頃は。
現場で働きながら、うん、そうですね、もう本当に子供たち可愛いし、決して立派な先生ではなかったけれど、子供たちと一緒に、そしてお母さんお父さんたちにすごく助けられながら、うん、幸せな保育士を時代過ごすことができました。同時に、なんて言うんでしょう、お外のワークショップって呼ばれるもの、うん、もう今から35年ぐらい前の話ですけれど、うん、そういった保育以外のアートの場作り、またワークショップっていう形の表現教育、そちらの方に興味を持って で、保育士を辞めて少しイギリスで学んで帰ってきた後に、ワークショップのファシリテーターとして30代の時を過ごしてました。
はあ、その幼稚園の現場で働かれていた時とそのワークショップに行った時とその違いが、環境も全然違いますし国も違うし、どうでしたか、その学ぶ環境に身を置いたというのは。
やりたいって思った人が、誰でもやれる環境だったような気がします。それとすごく、先生がいて、その先生が一方的にダンスとはこういうものですとか演劇とはこういう風にやるんですって、一人の先生が教えることをそれをただやるということではなくて、そこに参加している人たちが作り上げていったりとか、演劇もそういった作り方が面白くて、どこか保育園で先輩たちがやっている劇の作り方は5歳の子どもたちに、保育園の先生が一生懸命教えて、子どもたちも一生懸命振り付けとかセリフとかを覚えて、それでよくできましたっていっぱい拍手もらえる立派なものを作っていくんですけれど、それが果たして子どもにとって楽しい遊びなのかなっていうのがちょっと疑問を持ったところで、
その作品を作り上げる行為自体が新鮮だったというか、
でも気がついたのは、あ、そういった面白いアートのやり方、美術や演劇のやり方を全く知らないんだなっていうことに気がついたんです。だから最初私が演劇が専門でなんて言うと、もう学生たちが音を立てて弾いていくのが分かるんですそんな演劇なんて恥ずかしいものを私たちにやらせないでくださいみたいな、
その気持ちもなんか分からないでもないなという気がしますけれども、
松山時代のゼミ生でこの間連絡くれてね、直井先生たちがやってた即興とかってなんであんな難しいことやってるのかしらって、まあ大変ねって思って見てたんだって、でもね、今幼稚園の先生に自分がなって子どもたちとインプロしてるんだって。でちょっと簡単なこう声かけをすると子どもたちがたくさんアイデアを出してきてくれて、みんなで即興で物語を作ったり劇お芝居とかをもういきなり始めちゃったりなんかして、自分たちのアイデアをもうどんどん取り入れてもらえてすごく嬉しそうで、で子どもたちみんなで作っていく、それが子どもたち嬉しいんだなって分かる自分がすごく嬉しいっていうこと、だからあの時は即興なんてなんて直井先生そんなものを教えるんだろうって思ってたけど、今は本当に感謝してるみたいな連絡をくれてね。
教え子の方が実際現場にもう出られてるわけですよね。
そうです、たくさん一人の学生さんにそれを伝えることができると、その学生さんが先生になって20人とか30人とかの先生になってそのことを楽しんでやってくれてる、もう本当に、幸せだなって思います。
その幼稚園の先生はね、たくさんいらっしゃるのはもちろんあれですけど、その幼稚園の先生の先生がいるっていうのはなんか当たり前のようですけど、あまりなんかあまり考えたことがなかった方も多いんじゃないのかなと思うんですけど、要するにね、その先生の影響っていうのは実は大きくて、それが子どもたちに要はね、伝わっていくというか、
そう思います、
っていうことですよね。
はい、松山 の、 大学で4年間、保育を教えておりましたけれど、東京に戻ってきてからも愛媛県ですとか、市役所単位で、私を先生方の保育園の先生方の研修講師として呼んでくださって、先生方本当に楽しんで受けてくださってるんです。そのつながりが本当に嬉しいなって思っていて、
私自身もその即興演劇というのをやってはいるんですけれども、とても時間がない中で、私もやっていながら恐縮なんですが、即興のその魅力っていうのを、全然わからない方にとって一体何がいいというふうに思っていらっしゃいますか。
結局プレイヤーは演技をするだけじゃないんですよね。演技をしながら台本も書きながら演出もしながら、本当に子どもたちのごっこ遊びの延長が即興演劇なような気がしていて、誰かが作ったものをやるのではなくて、新しい世界を自分で作っていける、それもたった一人でうーんって悩みながらやるんじゃなくて、仲間と一緒に 作っていける、うん、そのことがやっぱり魅力だなって思うんですよね。
即興演劇一緒にねできたらいいなって思いますけども、ね、
やりたいですね。
本当にね、
だから今回山本清文さんを真ん中にして、はい、今回のこのプロジェクト の、うん、あの実行委員長としてお声かけていただいて、もう本当に嬉しくて一つ返事でやりますって言ったことを覚えています。
ありがとうございます。なんか僕の話になって恐縮なんですけども、直井さんご自身の子供時代の思い出話といいますか、覚えてることがあったら教えていただきたいなと思うんですけれども。
やっぱりね演劇が好きです。やっぱり思い出すのは、幼稚園時代にごっこ遊びしてたこと、うん、小学校時代にお楽しみ会って呼ばれる授業とはまた別のグループ作って何か発表し合いする時間とかあって、うん、その時とかやっぱり仲間と一緒に簡単なお芝居作って発表してたんですよね、うんうん。
覚えてるのありますか？なんかこんなんやったなみたいな。
なんかね、時計の話、学芸会で1時から12時までの時計の時間のせいになって時計の中に住んでるんですけど、うん、でもちろん台本もあるし先生の演出もかかってるんだけど、うん、時計のお城みたいなところでセリフなんか覚えてないけど、うん、そこの住人になって
へ
うん、暮らしていたことを思い出します
。あら、そうか、
変な思い出。
いやいやいやいやいやいや、あの最近うちの子とごっこ遊び、
今度小学生だ。
そうなんですよ。なんですけど、うん、あの2人男の子がいるんですけど、その3人兄弟だと私も入って3人兄弟の話で、うん、そう設定をいろいろ言われるんですよ。で、お父さんとお母さんは、働きすぎて死んでいると。でもあの働きすぎたからお金は持ってるとお金は持ってるけどお父さんお母さんいないけど楽しくやってる小学生3人の話で、でなんかトミカを持ってきてこれがお父さんとお母さんの代わりねって始めるんですけど、それは一体 誰からどうやって思いついたそれみたいな
面白いね。そう
そ
う、
でそれもまあ全然切ない話じゃなくて やるんですけど、みんなでじゃあご飯食べようみたいな、まあ普通になんかこうお風呂ねみたいなんでやるんですけど、
面白いね。
いやなんか楽
しい。で私だって聞いたことあるよ、まだ彼が小さかった時、
は
あ、例えばスリッパと、そのミニカー、その2つをお母さんの前に持ってきて、はい、じゃあお母さん、ミニカーとスリッパの話作って、はい100本ノックだって言ってたお母さん、100本ノック受けてるみたいな。それでその話を作んなくちゃ。
いやそうですよね。いやでもまあ楽しい、それがまさにね、でも楽しいことなんですよね、やりたいことっていうね。
そのお話、うん、
あ今お話を伺いながら、
面白いね、思いました。
和音
男の子の遊びでプラレールってあったのご存知です？私プラレール持ってたんですけど、あの一人っ子だったんですよ。で兄弟がいなかったから自分一人でこう部屋中にね敷き詰めてですね、で電池入れてね走らせるでしょ。でね、あのなんか子供の頃にねこう畳にこう横たわってね、こう目線をねプラレール視線にしてねずっと見よったんですよ。それを両親が見て、何をこの子は寝っ転がっとんのやろかと思って不思議に思ったらしいんだけど、その当時自分のサイズが見てる瞬間だけにちっちゃくなってプラレールサイズになっとったんですよ。でこのことはあのちょっと大きくなってからね、あのほら道で突然横たわったりしたらちょっと心配じゃありませんか、なんか大丈夫と思われるでしょう。だから思ってもようせんなったんですけど、で学生たちにこの話したらね、女子はあんまりこのことわからないみたいで、へーへーみたいな感じで、はい、すごい僕はなんかあの素晴らしい話をしたと思ってるんだけど、結構簡単にスルーされます、うん、でも本当にね、なんか今でもその小さくなってみたいって、うん、っていう思いはあって、
わかる気がするね、
うん、だそんなのが大人になってからも残ってる人が未だに模型とか作るんだろうと。
でも子育てしてる時にプラモデルとかの楽しさを知りました、この大人になって、
うん、あ子供のやつをレゴとかね、
うんうん、そうだね、子供の頃には知らなかった男の子の遊びをこの年になって知りました、
うんうん、そうです
よかったですね。
楽しかった。十何年前。
ちなみにタイヤになりたかった。タイヤになりたくって、あのタイヤのこうなんか転がす遊びみたいなのなかった、大きいトラックのタイヤみたいなのが学校にあって、でその中にこう入っていかに自分がタイヤに一体化するかって、で友達に回してもらって、もう自分がもうすっごい今タイヤ変わるって思いながら遊ぶの好きだったまあまあ危ない遊びをしていた。してましたね。
昔と今の遊びは違うかも、うん、私も山を駆けずり回るような遊びが多かったかも、うん、
今週もメールいただきました、ありがとうございます。ラジオネーム鴨川の主婦。先週の日曜日、ラジオを聞きながら衣替えをしていたら、戸棚の奥から学生時代の古いお菓子箱が出てきました。当時使っていたボールペンやら、初めてお小遣いで買ったとしちゃんのレコードと一緒に、初めてもらったラブレターがうふ、封筒を見ただけで思い出しちゃいました。1年ちょっとしか付き合わなかった彼だけど、今どうしてるのかな。でもなんでここに一緒に入れてたんだろう。どうしようかな、この手紙旦那に見せたら大笑いされるだろうな。春めいた午後、コーヒー飲みながらニヤニヤ過ごしました。かっこ中身は内緒。あら、としちゃん、たのきんとりよ。でその時に、だからとしちゃんかっこいいとか言いながら、クラスメートからラブレターもらってるんだ、これはね。ああそうですか。でもちょっと待ってよ、ラジオ聞きながら衣替えしてたら戸棚の奥からって、まあまあこれ浅いとこにあるよ多分。これ引っ越しとかならまだわかるけど、衣替えぐらいで出てくる棚の中から見つけたお菓子箱、なんかカンカンとかなんかな。ラブレターか、封筒を見ただけでもう思い出すというね。1年ちょっとしか付き合わなかったからだけど、今どうしてるのかなと。これ旦那に見せたら大笑いするかな。これはだから割と終わった戸棚の手前ぐらいのところで、
あ、レコード懐かしいな。え、これ何、え、ラ、え、手紙、え、
おい、どういうことやそんなことないか。そうか、でも今の子らはだからもうラブレターないでしょ。大事に SD カードを置いとこうかなスクリーンショットのデータをどっかに、だから隠しておく、置いておく、のけておくっていうのがもう全部携帯電話とかでしょ。だって告白して別れるのも LINE でとかなんでしょ、なんかね、わからんけどっていう聞いたことあるけど、ラブレターとか親に見つかんのが一番嫌やわ、なんか。ラブレターとかが一番嫌やわ、なんか。そういうなんかいやらしいやつより嫌やわ。なんか、いい思い出ですね、でもね。ラブレターのやりとりがあったということが、もう本当にこれは。ラブレター今出さんのかな、今の子たちって。聞いてみたいですよね。この間、だから、赤金放送局の子たちに聞いた。なんかあんまなんか、いや、恋愛とかは全然、私は全然大丈夫なんで、まだそんなんじゃないんで、みたいな。高校生でも全然、あ、そうなんや、みたいな。なんか好きとかっていう感情があんまりわからなくて、とかって。みたいな。そうですね。まあ子供たちのその、まあ、リアルな悩みとか、考えてることとか、まあ今、好きな子とか、なんやったらもう、告白、心根ラジオが応援します、みたいな。それぐらいの言葉でね、なんかやっていけたらいいかなと。さて、この番組はあなたの心の声のつぶやきで構成されています。ぜひあなたの一言お待ちしています。メッセージの投稿は和音アットマークハロー 78.jp まで、24時間いつでも受付中。本日声の出演は子供、上釜夏目さん、金本富夫くん、庄司みどりさん、小野真央さん、庄司夏樹さん、大人、増本達彦さん、柴崎愛さん。 宮田晴美さん。ゲストインタビュー、青山学院女子短期大学子ども学科助教授直井玲子さん。進行プレゼンターは山本清文、ディレクター乗松和彦。心根ラジオ和音、毎週この時間ラジオの前で。